第3節、被害者参加。第316条の33、被告事件の手続きへの被害者参加。第1項、裁判所は次に掲げる罪にかかる被告事件の被害者と、もしくは当該被害者の法定代理人、またはこれらの者から委託を受けた弁護士から被告事件の手続きへの参加の申し出があるときは、被告人または弁護人の意見を聞き、犯罪の性質、被告人との関係、その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で当該被害者と、または当該被害者の法定代理人の被告事件の手続きへの参加を許すものとする。第1号、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪。第2号、刑法第176条、強制わいせつ、から第178条、準強制わいせつ、および、準強姦、まで、第211条、業務上過失致死傷と、第220条、逮捕および監禁、または第214条、未成年者略取、および、誘拐、から第217条、非略取者引き渡しと、までの罪。第3号、連合に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪、第1号に掲げる罪を除く。第4号、第3号に掲げる罪のみ追罪。第2項、連合の申し出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を伏して、これを裁判所に通知するものとする。第3項、裁判所は、第1項の規定により被告事件の手続きへの参加を許された者、以下、被害者参加人という、当該被告事件の被害者と、もしくは、当該被害者の法定代理人に該当せず、もしくは、該当しなくなったことが明らかになったとき、または第312条、起訴状の変更、の規定により罰条が撤回、もしくは、変更されたため当該被告事件が同項覚悟にかかる罪にかかる者に該当しなくなったときは、決定で、同項の決定を取り消さなければならない。犯罪の性質、被告人との関係、その他の事情を考慮して被告事件の手続きへの参加を認めることが相当でないと認めるに至ったときも、同様とする。第316条の34、被害者参加人等の公判期日への出席。第1項、被害者参加人、またはその委託を受けた弁護士は、公判期日に出席することができる。第2項、公判期日は、これを被害者参加人に通知しなければならない。第3項、裁判所は、被害者参加人、またはその委託を受けた弁護士が多数である場合において、必要があると認めるときは、これらの者の全員、またはその一部に対し、その中から、公判期日に出席する代表者を選定するよう求めることができる。第4項、裁判所は、審理の状況、被害者参加人、またはその委託を受けた弁護士の数、その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、公判期日の全部、または一部への出席を許さないことができる。第5項、全各項の規定は、公判準備において、証人の尋問、または検証が行われる場合について順用する。第316条の35、被害者参加人等の意見に対する、検察官の説明義務。被害者参加人、またはその委託を受けた弁護士は、検察官に対し、当該被告事件についてのこの法律の規定による検察官の権限の行使に関し、意見を述べることができる。この場合において、検察官は、当該権限を行使し、または行使しないこととしたときは、必要に応じ、当該意見を述べた者に対し、その理由を説明しなければならない。第316条の36、被害者参加人等の証人尋問。第1項、裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人、またはその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申し出があるときは、被告人、または弁護人の意見を聞き、審理の状況、申し出にかかる尋問事項の内容、申し出をした者の数、その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、情状に関する事項、犯罪事実に関するものを除く、についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申し出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。第2項、連行の申し出は、検察官の尋問が終わった後、検察官の尋問がないときは、被告人、または弁護人の尋問が終わった後、ただしに、尋問事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。第3項、裁判所は、第295条第1項、弁論等の制限、から第3項、尋問または陳述の制限、までに規定する場合のほか、被害者参加人、またはその委託を受けた弁護士のする尋問が第1項に規定する事項以外の事項にわたるときは、これを制限することができる。第316条の37、被害者参加人等による、被告人への質問。第1項、裁判所は、被害者参加人、またはその委託を受けた弁護士から、その者が被告人に対して第311条第2項、被告人の任意供述、の供述を求めるための質問を発することの申し出があるときは、被告人、または弁護人の意見を聞き、被害者参加人、またはその委託を受けた弁護士がこの法律の規定による意見の陳述をするために必要があると認める場合であって、審理の状況、申し出にかかる質問をする事項の内容、申し出をした者の数、その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、申し出をした者が被告人に対してその質問を発することを許すものとする。第2項、連行の申し出は、あらかじめ、質問をする事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら供述を求める場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。第3項、裁判所は、第295条第1項、弁論等の制限、および、第3項、尋問または陳述の制限に規定する場合のほか、被害者参加人、またはその委託を受けた弁護士のする質問が第1項に規定する意見の陳述をするために必要がある事項に関係のない事項にわたるときは、これを制限することができる。第316条の38、被害者参加人等による、弁論としての意見陳述。第1項、裁判所は、被害者参加人、またはその委託を受けた弁護士から、事実、または法律の適用について意見を陳述することの申し出がある場合において、審理の状況、申し出をした者の数、その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、第293条第1項、弁論の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申し出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。第2項、連行の申し出は、あらかじめ、陳述する意見の要旨を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。第3項、裁判所は、第295条第1項、弁論等の制限、および、第3項、尋問または陳述の制限に規定する場合のほか、被害者参加人、またはその委託を受けた弁護士の意見の陳述が第1項に規定する範囲を超えるときは、これを制限することができる。第4項、第1項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする。第316条の39、被害者参加人への付き添い、遮蔽の設置。第1項、裁判所は、被害者参加人が第316条の34第1項、被害者参加人等の公判期日への出席、同条第5項、公判準備の証人尋問、または検証の順用、において、順用する場合を含む。第4項、遮蔽の設置、において同じ。の規定により公判期日、または公判準備に出席する場合において、被害者参加人の年齢、心身の状態、その他の事情を考慮し、被害者参加人が著しく不安、または緊張を覚える恐れがあると認めるときは、検察官、および、被告人、または弁護人の意見を聞き、その不安、または緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官、もしくは、訴訟関係人の尋問、もしくは、被告人に対する供述を求める行為、もしくは、訴訟関係人がする陳述を妨げ、またはその陳述の内容に不当な影響を与える恐れがないと認めるものを、被害者参加人に付き添わせることができる。第2項、連行の規定により被害者参加人に付き添うこととされた者は、裁判官、もしくは、訴訟関係人の尋問、もしくは、被告人に対する供述を求める行為、もしくは、訴訟関係人がする陳述を妨げ、またはその陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。第3項、裁判所は、第1項の規定により被害者参加人に付き添うこととされた者が、裁判官、もしくは、訴訟関係人の尋問、もしくは、被告人に対する供述を求める行為、もしくは、訴訟関係人がする陳述を妨げ、またはその陳述の内容に不当な影響を与える恐れがあると認めるに至ったとき、その他の者を被害者参加人に付き添わせることが相当でないと認めるに至ったときは、決定で、同項の決定を取り消すことができる。第4項、 裁判所は、被害者参加人が、第316条の34第1項、被害者参加人等の公判期日への出席の規定により公判期日、または公判準備に出席する場合において、犯罪の性質、被害者参加人の年齢、心身の状態、被告人との関係、その他の事情により、被害者参加人が被告人の目線において、在籍、尋問、質問、または陳述をするときは、他校を受け精神の平穏を著しく害される恐れがあると認める場合であって、相当と認めるときは、検察官、および、被告人、または弁護人の意見を聞き、弁護人が出頭している場合に限り、被告人とその被害者参加人との間で、被告人から被害者参加人の状態を認識することができないようにするための措置を取ることができる。第5項。裁判所は、被害者参加人が、第316条の34第1項、被害者参加人等の公判期日への出席の規定により公判期日に出席する場合において、犯罪の性質、被害者参加人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響、その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官、および、被告人、または弁護人の意見を聞き、傍聴人とその被害者参加人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を取ることができる。